今週は高知市丸の内にあります高知県立文学館にお邪魔しています。11月17日から開催中の企画展、江戸川乱歩の華麗なる本棚、文豪ストレイドックス高知県立文学館をご紹介します。お話は学芸員の福富陽子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず今回の企画展、どういったものなのかご紹介ください。
はい、若い世代を中心に圧倒的な人気を誇っている文豪ストレイドックスと、高知県立文学館がコラボをしたということでですね、文豪ストレイドックスの世界を楽しみつつ、高知の文学の奥深さや探偵小説の魅力をお伝えして、実際の江戸川乱歩の作品に親しんでいただこうということを目的に、開催をさせてもらっております。
はい、その人気の作品、文豪ストレイドックスなんですけれども、もともとは漫画ですよね。
はい、はい、
まだ読んだことがない方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、福富さんから教えてもらっていいですか。
はい、わかりました。文豪ストレイドックスとはですね、日本の、漫画でございまして、太宰治、芥川龍之介、中島敦史といった実在の文豪をモデルにしたキャラクターたちが、それぞれ戦うというバトルアクション漫画となっております。シリーズ関連累計が500万部を突破しまして、テレビアニメ第1シーズン第2シーズンも大好評、映画も作られまして、今現在第3シーズンまで作られる発表がなされたというぐらいの人気の作品となっております。
私もですね、今回の取材に合わせて読みました。
はい、
ハマりました。
ハマりますよね。
すっすごい作品なんです、
はい、
登場人物が実在の作家大先生の皆さんなんですが、
はいはいはい、
その作家の先生方のですね、代表作が一つ取り上げられてまして、
はい、
その作品の中の特徴的なものが、
はい、
漫画の登場人物の能力になってるんですよね。
そうですね、それぞれのですね、代表作の作品名にちなむ異能力という能力を用いて、まあ、戦うというバトルアクション漫画になっているんです。例えば中島敦史ならば、代表作三月期をもとに虎に変身しちゃうという月下獣という、ね、能力があったりします。
はい、中島敦史さん の、はい、主人公 の、 師匠にあたる太宰治も登場しますけれども、はい、ここはやっぱり人間失格がその能力になっておりまして、
すべ、
ね、はい、ての能力を消し去ってしまうというパワーを持ってますよね。
はい、そうですね、やはり太宰治といえば人間失格かなというふうな、能力名となっておりますね。
芥川龍之介は羅生門でした。はい、どの作品がそれぞれの作家の皆さんからピックアップされているのかなっていうような面白さもありますし、
はい、
またその作品から連想できる技っていうものが非常に奥が深いなというふうに感じるので、読んでて想像力も高まるっていうんですかね。
はい、
面白い作品がその文学館とコラボするっていうのは、これも全国的にこれまでも行われていることなんですってね。
はい、そうですね、全国の文学館がこの文豪ストレイドックスという作品に注目しまして、各地でコラボを行っております。山口県の長原中也記念館ですとか、また太宰治記念館、谷崎潤一郎記念館、いろいろあったりします。
文豪ストレイドックスの中に出てくるキャラクターの名前を冠した文学館では、そのキャラクターが企画展の中では中心人物として登場しているということですか。
あ、そうですね、中原中也記念館さんは中原中也に注目してコラボをしてみたり、いろいろ、ね、テーマ切り口変えているんですけれども、当館の方では江戸川乱歩とさせていただいております。
はい、こちらですね、2階の企画展示室、まず入ってきたところでは江戸川乱歩くんが推理小説は好きかいっていうふうに問いかけてくださってお出迎えしてますね。
はい、文豪ストレイドックスの世界観を、なるべく楽しんでいただきたくって、2階ロビー、文豪ストレイドックスの皆様がお出迎えをするような形になっております。
はい、では実際企画展示室の中をですね、ご紹介いただきながら進んでいきたいと思います。はい、またでもなぜ文豪ストレイドックスの登場人物の中でもこの江戸川乱歩にスポットを当てることに高知県立文学館はなったんですか。
はい、実はですね、少年時代の江戸川乱歩が夢中になって読んだ幽霊島、それから白髪記などの海外ミステリーを本案して日本探偵小説の元祖と言われました黒岩類考、それから新青年という雑誌を作りまして、初代編集長として乱歩をですね、デビューに導いた その他、横溝正史、夢の旧桜を育てて日本探偵小説の父と呼ばれました森下雨村、この2人がですね、実は高知県出身ということで、今回江戸川乱歩と関連してご紹介をさせていただいております。
なるほど、そういうゆかりがあったということなんですね。では展示、まずはですね、ミステリー簡単年表というところから始まります。
はい、まず我々よくミステリーという言葉を使いますけれども、そもそもミステリーって何だろうかというふうなところからですね、始まりまして、これまでの、ミステリーの歴史というものをご紹介をしております。
これが海外と日本国内を比較しているような展示になっていますけれども、
はい、簡単にまとめさせてもらったんですけれども、パネルにして見るだけでもですね、海外と日本の、ミステリーに関わる歴史っていうのがね、ちょっと違いがあって面白いかなと思います。例えば世界で最初の探偵は、
どうしても海外というと名探偵シャーロック・ホームズの名前がすぐ浮かぶわけなんですが、世界で最初の探偵さんというとそれよりも遡るわけですか？
そうですね、実はフランス秘密警察の時代に、活躍しました。フランソワ・ビドックという人がね、実在でいるんですけども、その人がですね、世界最初の探偵と言われておりまして、近年ではハリウッド映画にもなったかと思います。
1827年ぐらいのこと。
そうですね、これはね、自伝が出版された時なので、その内容がとっても面白くって、後のビクトル・ユゴー、それから江戸川乱歩、バルザック、そういった方々にですね、影響を与えたと言われております。
が一方、日本で言いますと探偵という職業は同じくその1800年代江戸時代にはないですね。
そうですね、探偵というもの、それから探偵という小説などはなかなか日本は近代まで登場しないんですけれども、ただですね、日本はずっと昔、南北朝時代の昔からですね、忍びのもの、隠密、患者、お庭番としましてですね、時のね、権力者たちが情報を収集するために、使う、そういった組織がございましたね。
そういうものに置き換えられますね、そういえばね。その後、上田明成の雨月物語、はい、南宋里見八犬伝、滝沢馬琴、こういった物語へと移り、黒岩類考、森下雨村らが近代探偵小説、推理小説の礎を築いていたということ、はい、その2人に影響を受けた江戸川乱歩がですね、今回の企画展では中心になっているということなんですね。
はい、
はい、そして、乱歩を除くということで江戸川乱歩さんの紹介、年表等があります。
はい、乱歩は70年の生涯を探偵小説を読んで書いて、探偵小説をもずっとこう歩んできた方なんですね。
乱歩さんの作品の本もたくさん展示されてますね。
はい、やはりですね、森下雨村へ向けて乱歩の直筆のサインなどもね、書かれている本などもこちら展示させてもらっております。
そして江戸川乱歩がですね、影響を受けた黒岩類考、森下雨村の紹介もありますね。
はい、文豪ストレドックスのファンの皆様にもですね、ぜひこの黒岩類考、森下雨村を知っていただきたくって、今回展示させてもらっております。
黒岩類考と言いますと、よろず帳簿を発刊していた方なんですよね。
はい、三面記事というですね、言葉の語源になったこのよろず帳簿なんですけれども、明治の新聞王と言われるぐらい大ブームになりました。はい、それの新聞の連載小説としましてですね、海外の探偵作品をこの黒岩類考が本案しまして、広くご紹介しまして、ああ無常ですとか岩窟王、そういった作品がどんどん日本人向けに広く読まれるようになったんですね。
本案っていうのは翻訳とは少し違うんですか？
そうですね、登場人物の名前なんかをカタカナにしたってね、分かりませんので、なんとか太郎みたいな形でですね日本人向けにものすごく読みやすくしまして、大胆にアレンジしました。そういったことも含めまして、翻訳ではなく本案とさせてもらっております。
そして森下雨村は 新青年という雑誌の初代編集長になった方ですね。
はい、そうです。新青年という雑誌はですね、主に海外の探偵小説をご紹介するような雑誌だったんですけれども、作品の公募というものも始めまして、そこでその江戸川乱歩、その他横溝正史、甲賀三郎、夢の旧作、そういった作家をですね、どんどんと送り出した、そういった方になっております。
デビューが公募だったんだなという、あの乱歩がというちょっと意外性に私驚きを隠せないんですけれども、はい、もちろん大人向けの作品をたくさん書かれている方でもありますが、個人的にはですね、江戸川乱歩と言いますと少年探偵団シリーズ大好きでした。
そうですよね、少年探偵団、大体我々世代の人がですね、学校の図書館で出会うということがとても多いと思う、
はい、
そういった作品だと思うんですけれども、もうみんなね、ワクワクしながら読んだことがあると思います。
今回の企画展でもですね、その少年探偵団シリーズについての展示、また印象的だった表紙の、ね、デザインが一覧になってまして、
はい、
今見てもゾクゾクしますね。ちょっと怖い、
ね、こちらのポプラ社さんがですね、当時の雰囲気を残して大事にしつつ、当時のまんまの表紙でですね、発行しているものがございます。そちらの方を展示させてもらっておりまして、やっぱり表紙を見るだけでもですね、何かしらこう怖いなっていうのがね、出てくるかと思います。
この他にも様々な展示がある今回の、ね、企画展ですけれども、実はですね、先日江戸川乱歩の孫にあたる方が講演会も行ったそうですね。
はい、江戸川乱歩のご霊孫平井健太郎さんをお招きしまして、フリーターから大乱歩へ、江戸川乱歩の生涯、孫から見た思い出を交えてというタイトルで講演をいただきました。ご家族でしかわからないような、そういったお話を交えて講演してくださいましたので、ものすごく面白く、あっという間に時間が経ちました。講演が終わっても個別にその平井健太郎さんの元に駆け寄ってですね、その文豪ストーリードックスのファンの方がいろいろお話を聞いているような、そういったワンシーンもありました。まあ、文豪ストーリードックスからですね、こういった江戸川乱歩の作品に親しむ、そういった機会になったかと思います。